はようございます。京成キングダムチャーチの代表牧師岡田雅宏と申します。第一列王記の8章の22節から30節、第一列王記の8章22節から30節、主題は祭壇の祈りの奥義、祭壇の祈りの奥義という主題で御言葉を取り次ぎいたします。信仰者が祈るときに天の神が聞いて成し遂げてくださるということがこの信仰者の幸いだと思います。祈りの内容は人それぞれですが、御心にかなう願いをするならば主が願いを聞き届けてくださる、それが私たちの信仰でございます。主から知恵と知識の賜物をいただいたソロモンでさえも成し遂げられる御心にかなう願いの祈りを望んでいたということであります。
列王記第1、8章22節から30節。ソロモンはイスラエルの全会衆の前で主の祭壇の前に立ち、天に向かって両手を述べ広げてこう言った。イスラエルの神主よ、上は天、下は地にもあなたのような神は他にありません。あなたは心を尽くして御前に歩むあなたのしもべたちに対し契約と恵みを守られる方です。あなたはあなたのしもべ、私の父ダビデに約束したことをダビデのために守ってくださいました。あなたは御口を持って語り、また今日のように御手を持ってこれを成し遂げられました。そこで今イスラエルの神主よ、あなたのしもべ、私の父ダビデに約束されたことをダビデのために守ってください。あなたが私の前に歩んだように、あなたの子孫がその道を守り、私の前に歩みさえするなら、あなたにはイスラエルの王座につく者が私の前から立たれることはない、と言われたことを。今イスラエルの神よ、どうかあなたのしもべ、私の父ダビデに約束されたお言葉が固く立てられますように。それにしても神は果たして地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私が建てたこの宮などなおさらのことです。あなたのしもべの祈りと願いに御顔を向けてください。私の神主よ、あなたのしもべが今日御前に捧げる叫びと祈りを聞いてください。そしてこの宮、すなわち私の名をそこに置くとあなたが言われたこの場所に、夜も昼も御目を開き、あなたのしもべがこの場所に向かって捧げる祈りを聞いてください。あなたのしもべとあなたの民イスラエルがこの場所に向かって捧げる願いを聞いてください。あなたご自身があなたの御住まいの場所天においてこれを聞いてください。聞いてお許しください。
今回も3ポイントメッセージでございまして、一つ目のポイントの題は祭壇の祈り、二つ目は願いの祈り、三つ目は神の宮ということであります。一つ目の祭壇の祈りは、第一列王記の8章の22節から24節でございます。ソロモンはですね、このイスラエルの全集団の前でですね、祭壇の前に立ったんですね。これは神殿の祭壇の前でございます。で、両手を手にこう上げて、聖書ではこう手を合わせてっていうのはないんですね。ひれ伏してとか手を上げてとかということなんで、両手を手に上げるっていうことは、まあソロモンの時代においては最高の神への祈りだと思います。そして イスラエルの神であるとか、天と地の神であるとか、そのような信仰告白があった中で、こう祈りが進んでいくわけです。この全焼の生贄の動物をですね、この祭壇で主に捧げるというのが、実はこの聖書より前の段階でしていたんですね。そうでなければ、この両手を挙げて祭壇で祈るということは実はできないんでございます。これは私たちの信仰も同じなんでございまして、だからまあ全焼の生贄はイエス・キリストでありますね。そして私たちにおいては悔い改めが祭壇でなされるわけですが、動物の犠牲っていうのはイエス・キリストですが、私たちも自分の生贄をやっぱり捧げなければならない。要するに悔い改めて死んでいかなきゃいけないということであります。そして主の栄光がこの神の宮に満ちたと聖書は書かれていて、この神のイエス・キリストの臨在があって、宮での祈り、まあ私たちの内側に宮があるわけだし、教会も宮でありますから、どのような時にもやはり臨在がないと聞き届けられないと考えた方がいいんであります。そして天の神に願い事のお祈りを捧げたという点では、まあひれ伏してもこうだと思うし、やはりいくら下向いても下に気持ちがいってはいけないんですね。ひれ伏すっていうのは神の御前に、天の高いところに言われる、もうできる限りひれ伏すというためにひれ伏すんであって、心はいつも天でなければいけないわけであります。そして御心にかなう祭壇の祈りというのがここに書かれていてですね、だからこれはとても大事な聖書箇所でありますね。これ私三つこのところから挙げられます。信仰の犠牲を払って、真の信仰、誠の信仰を神に示して、神の臨在を求めるというのが一つ目が必要だということです。次に二つ目というのは、天の神に両手を挙げて、またひれ伏して天に心を向けて、心から謙遜に祈るということであります。で、三つ目は、信仰告白として、イスラエルの神であるとか、天地万物の神であるとか、約束を守る神、愛である神、道からの神、といろいろな組み合わせで、神を賛美するということが信仰告白、祭壇での祈りです。だから幕屋とか神殿の構造を知らない人にとってはちょっと残念なんですが、まあ結構いろんな絵が描かれているのもあるし、インターネットで手に入りますので、ぜひその構造を見といておいてください。そして二つ目のポイントに入ってきます。願いの祈り、願いの祈りですね。第一列王記の8章の25と、26で、そしてここではですね、ソロモンの父ダビデに神が約束したということがまあ書かれていまして、あなたにはイスラエルの王座につく人が約束通り立たれないということなんですね。王座につく人がダビデ、その子孫において立たれないということであって、これはイエス・キリストまでつながっているわけで、この約束はなんとイエスまで言ってるわけですね。そしてそのことっていうのは子供のソロモンにとってどうかその子孫である私を守ってくださいというこの約束、つまり父ダビデの約束を私でちゃんと実現させてくださいという祈りなんですね。だから我々も神の約束通りどうか私に実現してください。約束があって福音が当然あるわけだということを忘れてはいけないということであります。で、約束の成就には条件があったと。まあ、ここに書かれているわけですが、その条件というのは、ダビデが信仰の道を歩んだことで、ダビデの王権の継承が約束されたんだから、ダビデの子孫がこの信仰の道を歩むんであれば、またさらに王権が絶たれることはないという未来に対する約束だったわけですね。当然私においても約束通り王権を私から取り去らないでください。つまり私たちは神の子としての王権が与えられているわけであるので、まだ手には入れてないものかもしれないんですが、この約束を祈らなきゃいけないんです。キリスト者が信仰の道を歩むならば、願いの祈りは約束通りに成し遂げられる どうか成し遂げさせてください。または成し遂げてくださいっていう、もういろいろな立場からこれも祈る必要が絶対にあります。で、私たちの神の子としての王権というものを我々は今考える必要があるんですね。神の子としての特権があると聖書は言ってます。まあ、新約聖書ですけども。だから、この王権が守られるっていうことは、クリスチャン生命に関わる祭壇の祈りの奥義なんですね。だからぜひ、幕屋でも神殿でも構造をね、調べてみたい、見ていただきたいと思うわけです。そして三つ目のポイントなんですが、神の宮ということでありますね。神の宮。第一列王記の8章の27節から30節ですが、この偶像崇拝の悔い改めっていうのが、異邦人である私たちには絶対必要なんですね。いくらイエス・キリストを信じて洗礼を受けて、献身者であるとしたとしても、すぐなんか占いとかですね、お守りであるとか、先祖のお墓のこととか、いろんなことで、ふと間違った偶像崇拝の思いに支配されて、気がつかないまま何十年もクリスチャン人生行っちゃうってことは、私思うのに 100% あると思います。全部排除するってことは、何しろ八百万の神を信じてる日本人は特に難しいんですね。だから天地万物の創造主がですよ、それが悪魔と人間が支配するこの地上に住むはずがないと言ってんです。地上は悪魔と人間が支配しているところだから、ここは住まない。天において父なる神と子なるキリストはいて、聖霊なる神だけが我々の内側に来て住んでくださるということですから、聖霊は神です。だから神の特権は聖霊において我々に働くということです。御父と御子は天です。だから御父と御子の王権は今私たちには直接働かないんです。聖霊によって初めて働くわけです。だから、さらに私たちが建てた宮に住まない。まあ、どんな宮を作るかわかりませんが、教会はイエス・キリストの体だから、それ約束においては、まあ、宮でありますが、でも、聖霊において、教会に住む、住まわれる聖霊において、宮が形成されているということなんですね。これは、教会も聖霊によるんですよ。ただ神の住まわれる宮を宣言しなくちゃいけない。それが教会建設なんですね。しかしイエス・キリストを信じて聖霊の住まわれる宮を完成したっていうね、今はとソロモンは言うわけです。神の臨在を求めるので、しもべの願いの祈りを聞いて、道からで成し遂げてくださいという祈りを、このソロモンでさえもですよ、しているんです。だから我々がね、やっぱり、あんまり油断してはいけないんですね。傲慢になってはいけないんですよ。油断は絶対できないんです。だから私は毎日毎日教会のためにどうか聖霊がこの宮に満ちてくださいと。で、特に礼拝のある時には、今この礼拝の中にイエス・キリストの臨在がありますように、御国の現れがありますようにって必ず私も教会のまあ、伝道師なんかも祈っているわけでありますね。まあ、ここまで言いましたら、もう、あんまりね、多くを語らなくてもいいかなと思うんですが、でも、ここで夜も昼も、恩目を開き、見守ってくださいという、これはすごいなと思うんですね。確かに、ちょっとした油断の隙に、悪霊が入ったな、みたいなね、そういう裏切りとか、訴えとか、罵りとか、迫害とか、地域住民からの苦情とかっていうのはあるんですよ。だからこれはもう本当に我々は地上での生涯戦いだなと思わされます。まあ結論ですけども、この祭壇の祈りの奥義というのは、この全焼の生贄を神に捧げて罪の許しを祈る。これはイエス・キリストは全焼の生贄ですが、我々は悔い改めて、また自分の十字架を負わなきゃいけない。で、許しを祈って、神の宮に神の栄光が満ちなきゃいけない。これは教会はそうだし、自分の宮もそうなんですね。 私たちは幕屋ですし、教会は神殿ですけれども、どちらも満ちないといけないですね。御霊が満ちるということですね。それで神の臨在によってもたらされる中で、願い事の祈りを私のしもべとしても、また教会員たちの願いの祈りにもどうか聞き届けてくださいということが教会の祈りなわけです。そして、まあこれも私三つまとめてね、この一つ目っていうのは信仰の犠牲を払って、誠の信仰を神に示して神の臨在を求める。二つ目は神、天の神に両手を挙げて、ここから謙遜に願い祈る。で、三つ目は信仰告白として、イスラエルの神、天地万物の神、約束を守る神、愛である神、道からの神、っていう、で、今回は、この第一列王記には、この内容があったから挙げたんですけれども、もっと実はあるんでありますよね。創造主であるとかそういうのがあったりしますんで。そして、キリスト者がですね、信仰の道を歩むならば、願い祈りは約束通りに成し遂げられるという約束なんで、どうか約束通り成し遂げてくださいという祈りが必要になるわけですね。で、私たちは神の子としての王権が絶たれることがありませんようにという祈りが必要があって、いくら信じて大丈夫だと思っても、最後の最後までわからないというのが旧約聖書でわかるわけなんで、油断はできない。で、人間は愚かで、神々を住まわせる宮を建てては偶像を拝んできたんです。日本人は特にですね。だからイエス・キリストを信じて聖霊の住まわれる幕や神殿ということを意識しなければダメなんですね。で、御霊に満たされるということが神の臨在なんで、御霊に満たされないさいとイエス様は言いました。だから御霊に満たされるようにって祈ることが必要です。で、御霊に歩みなさいと言いました。だから御霊に歩ませてくださいと祈る必要があるということであります。以上でメッセージ終わります。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。